小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週も今年の夏に先生が行ったグリム童話の研修の旅の模様をご紹介しました、
うん、そうなんだ。
はい、パイプオルガンの音色、
ね、
そしてい
いでしょあれ、
うん、はい、ヘンゼルとグレーテルにも出てきたあのパン焼き窯
、ね
ね、実際に見に行かれたと言われて、
ね、面白いね。
行ってみたいです。
それからね、続きですけどもね、
はい、今回も、
今回もね、
旅の続きということですね。
あのね丸福のそばにね、ラプンツェルの塔って呼ばれてる塔があるんですよ。
あ、実際にあるんですか。
そう、あのね、グリム童話のあの話ではね、
はい、
塔には窓もなくて入り口もなくて、ただ一番上に窓が一つあって、でそこへ女の子が閉じ込められてるって、
はい、
本当にそういう塔がドイツにはあるんですよね。大体は見張り塔なんですけどね、これ。
あ、なるほど。
入り口が下にあって、あと途中は窓がなくて、はい、一番上に窓があるというね。でそういうのが実際にも残ってるんです、
はい、
だけど前にも話したそのオットー・ウベロードっていう絵描きはね、
はい、
ラプンツェルの塔を描くのにですね、そういう塔ではなくて、割と近所のね、農家の東屋を塔に見立ててね、
はい、
でそこで女の子が髪の毛をざっと垂らしてるという絵を描いてるんですね。
へえ、
うん、そういうその東屋が残ってるんですよ、今でもね。
そうなんですね、うん、
なもんだから、そこへまた皆さんお連れするんですけどね。
へ
ー、それはね、横から見るとね、普通の建物なんですよ、
はい、
そのある角度から見るとね、90度向こう行って見るとね、細長い塔に見えるんですよね。面白いね。
なんでですか。
細長いのよね、家が。
あ、
横幅がだから2メートルぐらいで、
はい、
長さは6メーターか7メーター、そういう細長い家。
そうなんですね。
それをその2メーターの方から見てるわけね、
はい、
そうすると塔に見えるわけですよ。
なるほど、
うん、面白いんだよね、
はい、
でそれを写生してね、本当に見事に写生して、それで上に女の子入れて髪の毛をシャーッと垂らした。
へー、
でその髪の毛がシャーッと垂れてるから、絵全体としてはファンタジーな絵になってるわけですよね。部分的に見ると非常に写実的なの、その東屋はね。だけども全体としてはファンタジーの絵になった。
わ、
素晴らしい絵なんですよ。
そうですね。
でこれは実はね、メルヘンっていうか昔話の秘密なんですけどね、昔話もそうできてるんですよ、はい、昔話もね、絵じゃないけれども部分的には非常に正確に語るもんなんですよ、
はい、
だけどもどっかにちょっと仕掛けをすることによって全体としてはおとぎ話になるわけね。昔話ってそういう風にできてるんですね。
なるほど、
うん、例えば白雪姫なんかもね、
はい、
小人の家に到達した時ってのは実に正確に語ってますよ、
はい、
白いテーブルがあって、椅子が7つあって、
はい、
お皿が7つあって、フォークも7つあってっていうのに、まるで正確に語ってる、ね、
はい、
だけど全体としてはおとぎ話になるわけね。でその秘密があるんで す、昔話の語り口のね。これもいつかもうちょっと詳しく聞いてもらいたいと思うけどね。
聞きたいです、
うん、おとぎ話っていうとさ、何もかもいい加減に書いてるみたいで、そんなことないんですよ。正確に書いてちょっと仕掛けることによっておとぎ話にしてる。
そういう風になってるんですね。
その昔話の秘密をですね、はい、オットー・ウベロードは絵にしてるわけよね。
あ、じゃあオットー・ウベロードさんはもうそれを分かって
たんだね。あれ不思議な人だと思うんだけどね。塔は本当に絵と比べてみるとほとんど正確に書いてるんですね。写実的に書いてる、
はい、
だけど髪の毛がシューッと垂れてることによって全体としてはおとぎ話になってる。
うわ、その絵一枚でもうそれを表してるんですね、うん、してるわけ。
それは素晴らしいところでね、
はい、
でそこへ実際に皆さんを連れてってですね、その塔を見せるわけ、
はい、
この塔だよってみんな絵持ってって見ると本当にもうそっくりな、
うわ、
そういう面白いこともあるんですよ、
ね、周りはどんな、
う
ん、
周りは普通の農家です。
あ、そうなんですね。
普通の農家なのね、はい、全く普通の農家なんですけどね。
うん、
で東屋にね、なんか僕らのことを聞きつけてその住人がね出てきて、はい、どうぞどうぞって誘い入れられたことがあるんですよね、
はい、
で何人か入ってって、ただその東屋は普通の東屋だったそうです。中はね、
へ、
普通の東屋だったそうです、
ね、わ、入ってみたいですけどね先生入らなかったですか。
僕入らなかった。なんか入るとね、引き止められてね、1時間ぐらい時間かかっちゃうからさ
そうなるんですね。
だから、すごく、だから僕入らなかったけどね、中は普通の東屋だそうですよ。
うわ、いい旅ですね。
そういう面白いこともあるのね。
はい、うん、
それでね、まあそんなマールブルクの近郊を楽しんだ後ですね、はい、今度はゲッティンゲンへ行くんですよ、
はい、
ゲッティンゲンっていうのはマールブルクよりまた100キロぐらい北の方なんですけども、
移動しますね。
そう、これはあのグリム兄弟がね、
はい、
1830年から7年間大学の教授をしていたところなんですね。それまで図書館員だったんです、グリム兄弟は、
はい、
図書館員だったんですけど、初めてその大学の教授に呼ばれたのがゲッティンゲンなんですね。それでお兄ちゃんの方は初めから法律学と言語学の教授として呼ばれるんです、はい、もうその頃有名だったからね。弟の方は初めは図書館員として採用されて、で大学の授業も兼任でやってたんです。でしばらく図書館員やった後正式に大学の教授に呼ばれるんですね。そういう彼らがその大学の教授としてのスタートを切った町なんです。
へどんな町なんですか？
それはね、本当に今でももう町全体が静かな大学町ね、町全体が大学っていう感じでね、うん、とても落ち着いたいい町ですよ。それでグリム兄弟はそこで7年間とても静かないい研究生活ができて、で研究者としての基礎をそこで固めるんですね。だけども1837年にですね、大事件が起きて大学を追放されるんですけどね、はい、それはねフランス革命の後、18世紀の初めね、各国が君主制から民主制に移行していくわけです。それで憲法も民主的な憲法があちこちで生まれるんですね。でゲッティンゲンが所属しているニーダザクセンという国もやっぱり民主的な憲法を作るんですよ。ところがその君主が亡くなられた後ですね、
はい、
次の君主になった人が独裁的な人でね、その民主憲法を廃棄して勝手に反旗して、そして昔の憲法に戻しちゃうんですね。でそれはいわゆる民主的な憲法じゃないわけね、議会が無視された、
うん、
でそれに対してゲッティンゲンの教授7人がですね、国王に異議を申し立てるんですよ、
うん、
国王を諌めるわけね、
はい、
でそれで国王は激怒してですね、その7人の教授を追放するのね。でその中で首謀者である3人は3日以内の国外退去、すごいよね、
はい、
だからあとの4人は1年間いてもいいけど公職は全部排除される、公職追放されるという、はい、でヤコブは学長と一緒にですね、首謀者の一人だったのね。
ああ、そうなんですね。
だから3日以内の国外退去になるんですよ。すごいもう激しいね、その学生たちは抵抗して教授たちを守ろうとしたらしいけどね、でも結局ダメで学生たちに見送られてカッセルへ戻るんですね。カッセルっていうのは自分が高等学校を過ごしたところで、お母さんもいる、
うん、
妹もいる、その町へ追放されていくんです。それが1837年ね。で弟の方はね、その後、まあ1年間いていいってことになってるんですけど、結局翌年の3月かな4月ぐらいにはもうカッセルへ来てお兄ちゃんのところへ戻ってくるんです。でそういうその悲劇的な経験があった大学なんですよ。だけどもグリムたちはそこで無職になっちゃったでしょ、
はい、
追放されてね。そういうなもんで、そのお弟子さんたちと、それからもうその頃かなり流し出てたもんだから出版社たちが協力してですね、
はい、
彼に何とかその収入の道を作ってやろうというふうに考えて、うん、ドイツ語辞典の編纂の仕事を作ってやるんですね、
は
い、で特に中心になったのはヒルツェルという出版社なんですけどね、はい、それが言い出してグルム兄弟著のドイツ語辞典を作ろうということになる。でそれが1838年、つまり追放された翌年にですね、これからそのグルム兄弟著のドイツ語辞典を作りますという宣言が出されるんです、
はい、
ヒルツェル出版社から。それでグルム兄弟はヒルツェルから原稿料を先取りしてもらってね、本にまだなる前に先取りしてもらうんです、
はい、
それで食い延びたんですよ。でやってるうちに1840年になって、はい、だから2年後ですね、ベルリン大学から声がかかって、で41年には正式にベルリン大学の教授に呼ばれていくんです。
はあ、いろいろあるんですね。
すごいですよ、本当はすごいよ。だから空白のその3年ね、
はい、
間があったわけ。でその間にドイツ語辞書が発足して、
はあ、
でグルム兄弟は41年にベルリン大学移ったんです、
はい、
41年にね、ベルリン。それで亡くなられるまで最後までベルリンにいたんですけどね。でその辞典はですね、 彼らが亡くなるまで続けられるんですけど、はい、完成しないんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、弟の方は1859年に亡くなるのね、はい、でお兄ちゃんは63年に亡くなるんですよ。その時に F の項目までしか書けなかった。 ABCDEF まで。
結構まだ前
ですね。そう、まだまだ前の方ですよね、
はい、
で亡くなられたんだけども、その後お弟子さんたちが引き継いでずっと続くんです。
へー。
でグリムの辞書がね続くて、でヒルツェルもそれずっと支えるわけよ、それをね。でそのうちに第一次世界大戦になるでしょ。でそれでもまだできないんですよ、
はい、
第一次世界大戦でドイツは負けましたよね。それでもまだできなくて、でも続くんです編集は。
へ
ー、すごいね。
はい。
そして第二次大戦になるでしょ。その間も続くんです。それで第二次大戦で負けるでしょ。まだ終わらないんですよ、
はい、
それで第二次大戦の後はドイツってご存知のように東西ドイツに分割されたじゃない、
はい、
それでその国境は厳しかったですよね、
うん、
だけどもそのドイツ語辞典の編纂の事務所だけは東と西の両方にあってね、東ベルリンにあって、はい、西ドイツはゲッティンゲンにあって、さっきのゲッティンゲンね、に置かれて、
はい、
それでその東ベルリンとゲッティンゲンのその辞書の編集部だけは自由に電話も使えた。
すごいことですね。すごいです
よ。自由にコレスポンデンスできるようになった。手紙のやり手も自由だった。だから全く破格の扱いだった。
そうなんです、ね、
素晴らしいね。だけどね、あれは学問をいかに大事にするかですよね。ドイツ語をいかに大事にするかだよね。それで出来上がったのは、
はい、
なんと1969年か。すごいですよ。
最近
ですよ、
ね、
だから計算するとね、確か僕の計算では132年かかってんじゃないか。
うわ、
すごいです。
それでも諦めずに、
ね、諦めずに最後までやるんですよ。最後までやった。で最後までそのヒルツェル社が出して、で今はもう買いますけどね、僕も持ってますけど、今はそうですね、はい、両手広げてやっとあるぐらいの量です。
え、
そのぐらいの辞書、すごいよ。
そんなに
百科辞典ですよね、ほとんどね。ドイツ語辞典って言うんですけど、僕も自宅で持ってますけどね。
ん
ー、すごいね、130何年かけて辞書つくんだよ。
そうですね。そしてやり始めたのはグリム兄弟。
そう、グリム兄弟ですね。だから今でもグリムの辞書と呼ばれてます。
あ、そうなんですね、うん、
だから今ドイツでね、東西ドイツが融合されてお祝いの100、その子マルクね、100マルク紙幣とかそういうの出たんですけど、絵は、
はい、
お札の絵はグリム兄弟ですよ。
そうなんですか。そうなんです。
だってグリム兄弟はそのドイツ語辞典を作ったことによって、
はい、
いわゆるドイツ語族ね、ドイツ民族の統合のシンボルなんです。
あ、そういう意味ですか。そう、
今ドイツではそうですよ。グリム兄弟って言ったらドイツ語を中心にしたドイツ民族統合のシンボルと言われてる。
わあ、素晴らしい、
うん、だからドイツではグリム童話よりもそっちの方が有名ですよ、
はい、うん、
ドイツ語辞典の方が有名。そういう存在なんです。
日本ではなかなかもうね、グリム童話
そうしかないでしょ。
目立ってますもんね。
そう、グリム童話しか知られてないけど、実はねそういう国民的な今シンボルなんです。
そういうこともされた方たちだったんですね。
あと、それがゲッティンゲンだもんでね、
はい、
なもんだから僕はゲッティンゲン非常に重視して、もともとがゲッティンゲンだったらね、
はい、
でドイツではですね、その後ドイツ民族学の中心はゲッティンゲンにあるんです。
あ、そうなんです
か。グリムがいたから。
へ、
で僕はそこに最初に行ったんですけどね、1966年に初めてその民族学研究所に行ったんですね、ゲッティンゲンのね。でそこにはね、僕が行った頃にはクルトランケという偉い先生がいらしてね、
はい、
世界学会を作った方なんですけどね、はい、本当世界のトップの学者だったけど、その方のところに僕は行ったんですね、
はい、
だからとってもゲッティンゲンは僕にとって大事なんですよ。
へ、
でそのクルトランケっていう先生はね、僕が行った時にはなぜ行ったかというと、彼は世界のメルヘンの百科辞典を作ろうと計画なさった。
世界、
うん、世界のエンサイクロペディアってね、今で言うとエンサイクロペディアっていうけど、それをね計画なさった、まだ計画して 6,7 年の時だね、
はい、
で日本の資料も欲しいとおっしゃって僕を呼んだわけですよ。で日本のものを訳してくれと。
はい、
だから僕はもう着いた翌日から日本の昔話の翻訳やってましたよ、ドイツ語の翻訳、う
ん、先生がされたんですね。
そうなんやってたんです。でそれをなされて、それからその後ずっと続いてですね、その百科事典というのはつい一昨年かな、2016年だとも完成したのが、
はい、
なんと50年ぐらいかかってるわけです。
うわ、すごいです
ね。すごいでしょ、これもすごいよね。グリム辞典は132年、 メルヘンの時点だけで50何年かけて作る国ですよ、ドイツは。すごいね、
そんなに月日をかけて。
すごいですね、
するんですね。
すごいですね。でクルトランケ先生もちろんもう何年も前に亡くなったんだけど、その後引き継いでね、お弟子さんたちが引き継いで、ついこの間完成させた。でそこの最後の編集長がね、ハンス・エルク・ウッターという教授で、これ僕はもう若い時から本当に親しい男なんですけど、はい、それをこの間お招きしたわけね。
そうですね、
うん、それで福岡でも講演してもらったし、東京でも講演してもらった、そういう関係なんです。
でも本当にすごい方ですよね。
そうそう、すごいですよ。で彼はですから、クルトランケの同門の弟子という感じでね、彼と僕はね、
へ、
うん、そういう関係だったんですあれは、うん、でゲッティンゲンはもうその百科事典終わっちゃったもんだから、
はい、
事務所はないんですよね。なもんですから、ウタさんが大学の図書館での一室を借りてですね、僕らに講演してくれたんですよね。
あ、そこで講演があったんですか。
そうなの、ウタさんの講演を聞けたんです。
わ、
これもねすごい親切な話でね、
はい、
でそれはさっきお話したグリム兄弟が若い時に働いてた図書館なんですよ。
うわ、その場所で。
そう、その大学図書館で講演してもらったのね。うん、感銘深いです。やっぱり
今日も今年の夏に先生が行ってきたグリム童話の研修の旅の模様をご紹介しましたが、うん、本当にグリム兄弟の生涯をたどっていく旅、
そうなのね、
貴重な旅行になりましたね、
う
ん、
あの完全に勉強の旅行になったと思うよ、
ね、楽しそうですね、うん、でも参加された方たち皆さん喜ばれたでしょうか、うん、みん
なそう満足してくれたと思うな多分
ね、
うんうん。
では先生、来週のテーマを教えてください、
うん、あのね、実はそのグリム童話の旅の後にですね、中部ヨーロッパの旅っていうのを1週間やったんですよ。
あら、
そのことを聞いてもらいます。
そちらまで旅して帰ってきたんですね。
そうなの、旧東ドイツとかね、オーストリアのウィーンとかね、そっちを歩いたんですね。それも聞いてもらおうと思って、
ぜひ楽しみにしています、うんうん、小澤先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。